現代の政治家が、あの真っ白な牛に乗って大通りをパレードして、長さが3メートル以上もある巨大なキセルを吹かしながら、みんな貯金なんてやめてどんどんお金を使って遊ぼうって呼びかける姿、ちょっと想像してみてください。
いやー、それだけでもかなりのインパクトですが、しかもそれが絶対的な軍事政権が国を支配していて、国民に質素倹約を強要していた300年前の日本だとしたらどうでしょう。
もう無茶苦茶ですよね。というわけで、よし、今回もこの興味深い資料を徹底解剖していきましょう。今回のテーマは江戸時代中期に実在した尾張藩の第7代藩主、徳川宗春です。
はい、よろしくお願いします。
いくつかの歴史研究記事や地元企業のエッセイなんかの資料を読み解いていくと、教科書でおなじみの享保の改革の裏で現代のマクロ経済学をなんと200年も先取りしていた人物の姿が浮かび上がってきます。幕府の緊縮財政に真っ向から勝負を挑んだ、超がつくほどの異端のリーダーですね。
そうですね、江戸時代といえばどうしても質素倹約が美徳とされるイメージが強いじゃないですか。でも彼は全く逆で、規制緩和とか消費拡大を掲げた人物なんですよ。
ええ、でこの徹底解剖のミッションは単なる江戸時代の破天荒なお殿様の面白いエピソードを紹介することではありません。
その通りです。ここで非常に興味深いのは、これがデフレとインフレ、統制と自由といった現代の経済社会を生きる、これを聞いているあなたにも直結するテーマだということなんです。コストカットって本当に社会を豊かにするのかという根源的な問いが見えてきます。
まさにそこですよね。私たちって無意識のうちに節約して将来に備えるのが正解だっていう常識を持っていますけど、宗春はなぜそんな型破りな行動に出たのか。そもそも彼がいきなり尾張藩主っていう巨大な権力を握れたこと自体が、なんというか確率論の限界を超えてますよね。
ええ、本当に数奇な運命なんですよ。彼の幼名は万五郎と言ったんですが、第三代藩主のなんと20男として生まれました。
20番目の男の子ですか。それはもう普通に考えたら、徳川御三家筆頭の尾張藩を継ぐ可能性なんてゼロですよね。
ほぼゼロと言っていいでしょうね。だからこそ彼は部屋住みとして、将来の約束がない代わりにしがらみもない立場でかなり自由な青年期を過ごしたんです。
なるほど。大企業の社長の20番目の子供だとしたら、絶対に自分が社長になれるなんて思わないから気楽なもんですよね。でもその縛られない視点が後々彼の最大の武器になったと。そこからどうやってトップに上り詰めたんですか。
それが悲劇的な偶然が重なった結果なんです。彼の兄や老いたちが次々に謎の不審死を遂げまして。
不審死ですか。
ええ、突然発狂して急死するといった事態が相次ぎました。その結果、絶対に順番が回ってくるはずのなかった彼が34歳という若さで尾張藩のトップに立つことになります。
34歳でいきなりトップですか。でもこれだけ聞くと、ただ運よく社長の椅子に座れた世間知らずのお坊ちゃんが思いつきで派手なことを始めただけのように聞こえちゃいますよね。
ああ、そこが彼に対する最大の誤解なんですよ。実は宗春って尾張藩を継ぐ前、陸も両川藩という現在の福島県にあった小さな藩のトップとして、すでに強力な成功体験を持っていたんです。
小さな藩のトップ時代があったんですね。そこで何があったんですか。
当時東北地方は享保の大飢饉という大惨事の直前でして、深刻な不作が続いていたんです。
飢饉が迫っている時って普通はどう対応するものなんですか。
当時は幕府が厳しい倹約令を出していたので、他の多くの藩は幕府のルールに従って倉庫の米を出し渋っていました。万が一に備えてとにかく節約しようとしたわけです。
マニュアル通りの対応ですね。
そうです。しかし宗春は農民たちの直送を受けるやいなや、なんと幕府のルールを完全に無視して藩の倉庫を全開放したんです。
全開放ですか。幕府の命令に逆らって。
はい、種もみや救済米を惜しみなく放出して、結果としてその両側藩の餓死者をゼロに抑え込んだんです。
餓死者ゼロ、すごいですね。でもちょっと待ってください。それって現代のビジネスで例えると、地方の支社長が本社からの徹底的な予算削減っていう絶対命令を無視して地元の取引先を倒産から救うために独断で特別融資を下ろすようなものじゃないですか。
まさにそういう状況です。
一歩間違えれば当然自分の首が飛びます。でも彼はマニュアル通りに対応して顧客を見殺しにするのではなく、ルールを破ってでも目の前の命を救うという究極の現場主義を貫いたんです。
本社のルールよりも目の前の命を優先したわけですね。
ええ、この播磨藩で生命を守り抜いたという原体験が後に名古屋という大舞台で幕府の政策に真っ向から立ち向かう彼の確固たる自信、いわばバックボーンになったと考えられています。
なるほど、単なる思いつきじゃなくて実績と信念があったんですね。地方の小さな藩を飢饉から救った行動力、でもそのマインドを持った人物が日本で最も裕福で力のある尾張藩のトップになったら、そりゃ摩擦が起きますよね。ここで当時の最高権力者である八代将軍徳川吉宗と激突するわけですか。
その通りです。吉宗が進めていたのが歴史の授業でも習う有名な享保の改革です。基本方針は徹底した緊縮財政と質素倹約、そして五公五民という税制でした。
ちょっと確認ですが、五公五民っていうのは
農民が収穫したお米の実に 50% を税金として幕府が賞上げるという非常に過酷な増税策です。
50%、 それは厳しすぎますね。要するに幕府の均衡を立て直すために国民全員に血の滲むような我慢と節約を強要していたわけですね。
ええ、それに対して宗春は藩主就任直後に音痴西洋という全21か条からなる政治マニフェストを出版して領民に配りました。
マニフェストを出版したんですか。なんだか本当に現代の政治家みたいですね。
そうなんですよ。その中で彼は政治の根本は慈、つまり慈しみの心だとして過度な倹約を真っ向から否定しました。皆がお金を使わなくなると商人が細上がり、職人の仕事が消え、社会全体が貧しくなると喝破したんです。
いやー、ちょっと鳥肌が立ちました。それって完全に現代のケインズ経済学でいう倹約のパラドックスの話ですよね。個人が節約すると回り回って社会全体の景気が冷え込んでしまうっていう、それを200年も前に理解していたんですか。
ええ、直感的に合成の御湯を理解していたんでしょうね。さらに驚くべきことに、彼は冤罪を防ぐためだとして自身の治世中領内での死刑執行を事実上完全にストップさせたんです。
死刑執行をストップ、それはすごい。経済政策だけじゃなくて生命の尊厳みたいなものを何よりも重んじていたんですね。
まさに生命一条主義です。
ここが本当に面白いところなんですが、でもちょっと意地悪な見方をさせてください。当時の常識からすれば、吉宗のように無駄遣いをやめて将来のために貯金して質素に生きる方が道徳的にも正しいとされませんか。宗春のどんどん遊べ金を使えというやり方は当時の人たちには無責任だと思われなかったんでしょうか。
そこは非常に鋭い視点です。おっしゃる通り、個人的な道徳としては節約が強く推奨されていました。もしこれを大きな視点と結びつけるなら、宗春の政策の根底には非常に深い人間理解があったと言えます。
人間理解ですか。
はい、人間にはそもそも欲求があり娯楽が必要な生き物だ。それを無理やりルールで押さえつければ社会の活力そのものが死んでしまうという考え方です。
なるほど、綺麗事だけじゃ人は動かないと。
ええ、つまり単に幕府のルールに反抗したわけではなく、人間の不完全さや弱さ、娯楽といったものを肯定することが結果的に経済を回す最適解だと考えていたんです。深い人間愛に基づいた冷徹な経済合理性ですね。
締め付けるんじゃなくて人間性を解放することで社会を回す、それを具体的な形にしたのがエンタメ都市名古屋の爆弾というわけですね。
そうです。吉宗が江戸や大阪の芝居小屋を贅沢だと言って次々に閉鎖させる中、宗春は真逆の行動に出ました。江戸でやれないならぜひ名古屋においでと役者たちを大歓迎して芝居小屋や遊郭を大公認したんです。
資料にもありましたけど、名古屋の繁華に京が冷めたと言われるほどの熱狂ぶりだったとか、京都や大阪の人たちまで名古屋の活気に圧倒されていたんですよね。
ええ、さらに宗春自身が自ら広告塔として動きます。冒頭であなたが話してくれた黒の衣装に真っ赤な裏地、別行の唐人傘をかぶって真っ白な牛に乗り 3.6 メートルもある巨大なキセルを吹かしながらパレードしたというのは盛られた伝説ではなく事実なんです。
3.6 メートルのキセルって長すぎて自分じゃ火をつけられないですよね。 本当にド派手なパフォーマンスです。しかも江戸の尾張藩邸を庶民に開放までしたとか。
そうなんですよ。豪華な鯉のぼりを大量に飾って開放したんです。当然幕府の使者が何事だと飛んできて激怒するわけですが。
ですよね。怒られますよね。
でも宗春は、私がこうして派手にお金を使うからこそ江戸の職人や商人の生活が潤うのでしょうと、堂々と経済の基本原則で使者を見事に論破してしまいます。
わあ、大会ですね。それって現代で言えばトップインフルエンサーが自ら広告塔になって人々の消費を煽るようなものですよね。
まさにそうです。ただここで重要なのは、それが単なるお坊ちゃんの道楽やいいね稼ぎではなかったということです。
と言いますと？
何年もの間、お金を使うのは悪いことだと幕府から言われ続け、すっかり縮こまっていた領民の心に対して、お金を使ってもいいんだよという強力な心理的許可証を与えたんです。つまり高度に計算された視覚的な政治コミュニケーション、今でいう PR 戦略だったわけです。
なるほど。言葉だけじゃなくて、トップ自らが行動で示すことで人々のマインドブロックをぶち壊したんですね。
ええ、それに彼は単なるどんちゃん騒ぎを許しただけではなくて、インフラ整備もしっかり同時に行っています。
治安対策ですね。
はい。町中に膨大な数の邸庁や常用棟を設置しました。これによって何が起きたかというと、夜間経済、つまりナイトタイムエコノミーが活性化し、女性や子供が夜でも安全に歩けるものすごく明るい街を作り上げたんです。
エンタメで人を呼び込んで、治安を守って、夜まで経済を回す、完璧な都市計画じゃないですか。
でもここでちょっと立ち止まって考えざるを得ない大きな疑問があります。
何でしょう？
そこまで大成功して街も潤っていたのに、なぜ彼の政策は最終的に頓挫してしまったんですか？実は彼、数年で現代の価値にして数百億円規模という天文学的な大赤字を出していますよね。結局のところ、税金で応援会を開いて藩を破産させただけの無責任な殿様だったんじゃないかっていう見方もできると思うんですが。
そこがこの歴史の最も残酷でかつ重要なポイントなんです。彼の経済政策って、現代の資本主義社会であれば間違いなく大成功だったはずです。しかし当時の江戸時代特有の石高制というシステムが大きな壁として立ちはだかりました。
石高制、つまり経済の基準が全てお米だったということですか？
その通りです。名古屋の町にはお金があふれて、商人や商人は大儲けして潤いました。しかし当時は消費税や法人税のような市場で動くお金から税金を取る仕組みがなかったんです。藩の主な収入源というのは、あくまで農民から集めるトング、つまりお米だけだったんですよ。
つまり商人がどれだけ爆買いして利益を上げても、藩の金庫には1円も税金として還元されないってことですか？
ええ、再利の運営費やインフラの整備費はどんどん藩の金庫から出ていくのに、市場で回っているお金を回収するシステムがない。つまりあなたの言う通り、ビジネスモデルとしては大成功だったけど、収益化のシステム、マネタイズが根本から欠落していたということなんです。
それは致命的ですね。経済は回っているのに、行政の財政だけが一方的に悪化していく構造になっていたと。しかも幕府との関係も最悪になっていくわけですよね。そうです。尾張藩は外代、朝廷と縁戚関係が深く、一方で幕府、特に吉宗は朝廷と微妙な対立関係にありました。吉宗からすれば、民衆の絶大な支持を集めていて、さらに経済力まで持とうとする宗春は、単なる目障りな存在を超えて政略的な脅威に移ったはずです。
そしてついにあのクーデターが起きるわけですね。資料によると、元文3年、宗春が参勤交代で江戸に向かった隙に、不可老の竹越政村が動いたとあります。
はい。ここで注意すべきなのは、不可老という役職です。彼らは尾張藩の重臣なんですが、実は幕府から派遣された監視役のような存在でもあったんです。
幕府のスパイ的な役割もあったわけですか？
ええ、幕府の後ろ盾を得た彼らは、宗春が留守の間にクーデターを決行し、藩を守るためという名目で宗春の命令や政策をすべて無効化してしまいます。
なるほど。重臣たちにとっても、このまま天文学的な赤字が膨らめば、幕府に目をつけられて藩が取り潰されるという恐怖があったんでしょうね。そう考えると、クーデターを起こしたのも単なる裏切りというよりは、藩の倒産を防ぐための苦渋の決断だったように見えますね。
まさにその通りです。 このことは私たちに重要な問題を提起します。つまり、いかに優れた経済政策であり、人道的な理念であったとしても、国家や藩の古い財政システム、政治構造と乖離していれば、持続不可能であるという冷酷な現実です。
理想やビジョンだけでは、組織は生き残れないんですね。クーデターで実権を奪われた宗春は、その後どうなってしまうんですか？
幕府から隠居と謹慎を命じられまして、名古屋の屋敷に幽閉されます。そして、69歳で亡くなるまで、実に25年間もその生活が続きました。
25年ですか。あの白雲に乗って大歓声を浴びていた人が25年も四方を壁に囲まれて過ごしまんて。でも彼はただ絶望して泣き暮らしていたわけじゃなかったんですよね。
ええ、彼の精神的な強さ、不屈の勇猛は最後まで失われませんでした。首を宣告された際、重臣たちが悲壮な顔をして並ぶ中で、宗春はこう言って笑い飛ばしたそうです。
おお、これぞまさに尾張初物じゃなと。
尾張初物ですか？
はい。当時、初物を食べると寿命が伸びるという江戸の流行語がありまして、それと、尾張藩のトップが将軍から首にされるなんて前代未聞の初体験だというのをかけた見事なブラックジョークです。
絶望のどん底でも自分の運命を笑い飛ばす余裕があったんですね。かっこいいな。
そうですね。しかし、幕府は彼のその自由な精神を死んだからも恐れ続けました。彼が県中寺に埋葬された後、幕府はなんと彼の箱石に金蒲をかぶせたんです。
死んだ人間の箱に金蒲を貼るって異常ですよね。どれだけ彼の思想が世の中に広まることを恐れていたのかがわかります。
彼の名誉が正式に回復されたのは、死後実に75年も経ってからのことでした。しかし物語はここで終わりません。
まだ続きがあるんですか？
はい。第二次世界大戦後、名古屋市の復興計画で歴代藩主の墓が処分される危機に陥った時、市民たちが園春公の墓だけは残してくれと強く要望したんです。
それで彼の墓だけが平和公園に移設されて、今でも大切に保存されているんですね。大須観音には彼をモデルにしたからくり人形まであると資料にありました。
そうです。幕府がどれだけ金蒲をで縛り付けようとしても、身の楽しみを大事にするという彼のスピリットは市民の力で現代まで守り抜かれたわけです。
幽閉されても、お墓を金蒲をで覆われても、人々の心までは縛れなかったと。さて、これらはすべて、これを聞いているあなたにとってどんな意味を持つのでしょうか？
私たちは日々の生活や仕事の中で、どうしても行き過ぎたコストカットや失敗を恐れる緊縮マインドに縛られがちですよね。しかし、その春の生き様は、ルールに従って縮こまるのではなく、人間性の解放と喜びこそが最終的に社会を持続させるんだという力強いメッセージを投げかけてくれていると思います。
本当にそうですね。今回のディープダイブを通じて、常識の枠を突破する徳川宗春の圧倒的なエネルギーと先見性について振り返ってきました。私たちも他人の決めたルールや世間の空気に従うあまり、自分自身を過度に倹約してしまっていないか問い直してみる価値がありそうです。
ええ、少し見方を変えるだけで、凝り固まった問題に対する全く新しいアプローチが見えてくるかもしれませんね。
最後に一つ、こんなことを考えてみてください。もし徳川宗春が現代の消費税のような市場で回るお金を藩の収益に還元する税システムを思いついていたら、彼が生み出した莫大な富はそのまま尾張藩の強大な軍事力や政治力に直結していたはずです。もしかすると徳川幕府はあの時代に尾張藩によって内側から倒されていたかもしれないです。歴史の歯車はたった一つの税の仕組みの不在で大きく変わってしまったのです。あなたはどう思いますか？それでは今回の深掘りはこの辺で。